こんにちは、袴田真由子です。高校生島田の仕事を探る。今回は八佐市にある笠間発条株式会社さんを取材させていただきます。さあ、まずは取材するメンバー紹介していきましょう。自己紹介お願いします。
島田商業高校1年の清水梨沙です。
島田工業高校2年の野村智香です。
島田高校1年の鈴木陸人です。
島田商成高校2年の角田優奈です。
さあ、そして角田さん、今回初登場ということで意気込みなど伺ってもいいですか？
はい、私は藤枝市に在住なんですけど、島田市の仕事もの良さをたくさんの人に伝えられるように頑張ります。
と、元気いっぱいでしょ。なので角田さんにはこのメンバーのリーダーも務めてもらおうと思いますので、よろしくお願いします。
お願いします。
こうして4人揃いまして、みんなで元気に今日も取材していきたいと思いますので、よろしくお願いします。
お願いします。
では早速ですけれども、笠間発条の笠間亮太社長から会社の概要などを教えていただきたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。笠間発条という、まあ、会社名なんですけど、私の祖父が1956年に創業した会社になります。で、発条っていうのはなかなか聞き慣れないかもしれないですけど、ゼンマイとかっていう意味がありまして、一応スプリング業界では発条っていうと、あ、バネ屋さんなんだなっていう意味合いでこう通じてる言葉になってるので、まあ、笠間のバネ会社みたいな感じですね。もともと埼玉県で創業しまして、で、その後この島田市に移ってきたわけですけど、ちょうどですね、皆さん来ていただいたタイミング良くて、この工場まだ新しくてですね、まだ1年ぐらいしか経ってません。なので今日は新しい工場ですね、見ながら、まあ、私たちの仕事ですね、少しでも知っていただけたらなというふうに考えてます。で、皆さんバネっていうと、イメージは湧きますよね。バネっていうとやっぱりこう、いろんな家電製品とか自動車とか、まあ、いろんなところに使われてるんですけど、なかなかこう表に出て活躍するというよりは、もう裏方で活躍するみたいな、そんなイメージなんですよね。ボールペンのバネとかね、ちょっと分解すれば出てくるんですけど、自動車のバネとか言われてもわからないですよね。なんで、まあ、そういった意味では、ちょっとなかなか想像ができないかもしれないんですけども、今見ていただいているバネですね、こうぐるぐる巻いているバネとか、こう引っ張ったりするフックがついたバネとか、こういったものをですね、まあお客さんが例えば冷蔵庫作りたいですよって言った時に、冷蔵庫に使われるバネ、どういったバネを作ったらその冷蔵庫の扉がスムーズに閉まるかとか、まあそういったご要望をお客様からいただいて、じゃあこういう形状どうですかとか、まあ設計的にこういう形状がいいですよとか、まあそんなやり取りをお客様としながら、まあお客さんと弊社でオリジナルのバネを作っていくっていうのが私たちの仕事です。なので、ホームセンターとか、こうカタログとかで売ってるようなバネっていうのは生産してなくて、すべてオリジナルの製品になってます。それでは高校生の皆さん、実際にじゃあバネがどういう風に作られているのか工場の方で見てみましょう。
はい。
社長、工場に移動してきましたけれども、はい、本当に広くて様々な機械が今動いていますね。
はい。今見ていただいているのが、金属の丸い線を普通の皆さんが想像するようなボールペンとかに入っているような螺旋状のバネですね。そういったものを加工するエリアになります。
どんどんどんどん小さい何ミリっていうバネが出来上がってますね。
まあ、バネメーカーさん日本にたくさんあるんですけども、私たちが作っているバネはどちらかというと小さくて細いバネ、まあ、僕たち強みとしているのが細くて小さいバネということで、まあ、細くて小さければかなり加工速度も速くですね、無人で機械に任せて安定的に生産ができるというような形ですね。
ちょっと気になったんですが、はい、モニターがあって波形が出ているんですけれども、はい、あちらは何ですか？
あれはバネの長さを測っていて、まあ、不良が出ると緑の上下にある線から例えば外れたりすると自動的にこのシューターが反応して右左に不良品が選別されて良品だけが真ん中に落ちるような形ですね。なので全て1点ずつ品質保証しているというような形です。
なるほど。ここで質問のある子いますか？じゃあ野村さんお願いします。
このバネは、1日にどれくらいの量を作ってるんですか？
とてもいい質問ですね。約1時間に1万2000個ぐらい作れるので、まあ、8時間ぐらい加工すればもう10万個近く作れるような機械になります。
すごいね。ありがとうございます。他にいますか？じゃあ角田さんお願いします。
はい、このバネの長さは？
長さですか？長さはだいたい、そうですね、 15ミリぐらいですかね。
このバネは何に使われているんですか？
こちらはですね、あの自動車にあるあの取り付けられているエアバッグのコネクターの部分に使われています。なのであのとても重要で重要保安部品と言われるんですけども、とても品質管理が厳しい製品になります。ではこちらがですね、あの板バネの工場になります。先ほど見ていただいたのが丸い線を加工する場所で、こちらはあの板ですね。こう見てわかる通り板の金属をあの加工する工場になります。まあ、こちらはですね、金型と言われる、まあ、モールドを使ってあの加工するんですけども、結構プレスっていうあの技術を使ってあの加工するんですけど、結構プレスっていうと油じみったこう油ベタベタな工場なんですけど、まあ、僕たち毎日掃除しまくってあのピカピカに今保ってます。
綺麗ですし、広い空間にごちゃごちゃともせず綺麗に使われている場所だなっていう感じがしますけど。
そうですね、あの前の工場がとても狭くて設備と設備の間隔がすごくなかったので、まあ、そこでなるべく効率的な生産と、まあ、品質安定保障ですねをあの維持するために、あのこのような、そうですね、工場のレイアウトと、まあ、床ですね、床 の, あのこれ素材にもこだわって、あの汚れてもすぐにこう拭き取れるようなあの素材にしたりというか、剪定にはこだわりました。
これが完成品ですか？
こちらがですね、板バネ 板の材料を使って金型を使って成形されたあのバネになります。こちらですね、照明器具ですね、あの LED に使われるバネですね。
LED の照明、は
い、そう、あの光ってる部分を下に引っ張ると、まあ、このバネがついているという感じですね。
あ、ではここで質問がある人いますか？では鈴木さん、お願いします。
板バネなんですけど、板バネにもいろいろ種類があると思うんですけど、 LED 以外に板バネってどういうのに使われてたりとか？
そうですね、あの照明器具以外にはあの自動車部品であったり、あと冷蔵庫のバネ、あとはそうですね、身近なところで言うとエアコン の, あのコンプレッサーって言われるところにもあのたくさんバネが使われてます。
他には清水さん、いかがですか？
バネの種類にも形の種類にも、まあ、板バネとかがあったんですけど、他にもバネの形の種類ってあるんですか？
もうバネの形状についてはもう本当に千差万別というか、もう無限にあるというか、この製品に関して言うと、もう世の中で これしかないんですよ。なので全部オリジナルの製品で、毎月毎月お客様からこう違う形状のバネのお引き合いをいただいて生産するので、もうバネの種類で言ったらおそらく年間で1000種類以上のバネを作ってます。
この金型も、ではお客さんから発注があったらその都度いろいろな形になってくるんですか？
そうですね、製品の数だけ金型の数があるということで、どのように加工したらこの製品になるのかっていうのを考えたりするのが私たちの仕事で、なので板バネについてはこの金型の技術というのが会社全体の技術力に直結するので、まあ、ここの技術っていうのが、まあ、今弊社がですね、お客様から信頼いただいているあの根幹の部分になります。
社長、今回は実際に高校生が体験をさせていただけるということなんですけれども、どんな体験になるんでしょうか？
今から体験していただくのは、今見ていただいているねじりコイルバネというバネを皆さんに作っていただきたいなと思います。もう下準備は整ってますので、実際にやってみたいと思います。
はい、説明をちょっとしていただいてもいいですか？はい、
ですね、材料がまず中央の部分から投入されて、まず先端部分の曲げを行います。でその後ですね、上からツールが降りてきて、こうぐるぐる巻いてるイメージあると思うんですけど、そうではなくて当てて押し出してるというイメージでくるくる巻いてきます。
あ、出てきました。
このように向こうから材料が押し出されてツールに当てて曲げられているというような感じですね。でここまで巻きが終わりましたら、最後もう一回曲げを入れてカットする。これで一つバネができます。ちょっとやってみますか？
はい、
はい、ちょっとじゃあここ見ながら。
すごいですね。
こんな形で上からツールが降りてきて当ててぐるぐる巻いていくっていう感じですね。これ一つ一つプログラムが組まれてて、そのプログラムがもうここで記憶されているので、まあ、それを今連続加工しているというような感じですね。
できました。
ありがとうございます。
次鈴木くんやる。
おお、
線がまず出てきます。
線が出てきて、
でその後先端を今曲げました。
先端が曲がって、
でこの後上からツールが降りてきて、そのツールに当てながら押し出すイメージですね。ここでコイル状の形状を作っていきます。
戦隊ロボットに乗ってるみたいな。
どう？やってみて。
なんかこういう大きい機械みたいのを自分で動かすっていう機会がなかったので、すごい楽しかった。
ダイヤルを回す速度によってこのコイルが回っていく速度が変わっていくっていう、早く回したら多分早くできるってことですよね。どう？
すごい短い時間でこんなに丁寧に作れるのってすごいなと思いました。
そうですね、こんなただ回してるだけでこんな大きい機械が動いていくのってなんかすごい不思議な感じがしました。
一つの製品を作るのに、まあ、ものすごいたくさんのプログラムが埋め込まれてるんですけど、早く作れるっていうことは安くできるっていうことなんですよね。なので技術力イコール、まあ、どれだけ安く作れるか、効率的に作れるかっていうのが、やっぱり僕ら裏方のバネとしてのこう仕事かなというふうに考えてます。
今日はいろいろ説明もいただいたし、実際に体験もさせていただきました。みんなどんな感想を持ったかな、一人ずつ聞いていきたいと思います。
はい、お話を聞いてバネ一つ一つが絶対に欠けてはいけないものだと思ったし、動力源となる大切なものなんだなということが分かりました。
いろいろな用途にバネが使われていて、例えばエアバッグとか人の命に関わるようなところでバネが使われていて、それがものすごい小さかったりとか意外な形だったりとかしていて、一つ一つ人の思いがこもってるなと分かりました。
ありがとうございます。続いて野村さんいかがですか？
自分はボールペンなどに使われているバネの形状しか知らなかったんですけど、いろんな用途があったりいろんな形状があったりしてすごいなって思いました。
清水さんいかがでしょう？
すごい大掛かりな機械がいっぱいあったり、いろんな種類のバネがあって、しかもそれをオリジナルで作っているっていうのを聞いてすごいなと思いました。
社長今日は本当にありがとうございました。いろいろなお話、さらには体験までさせていただいて本当に貴重な取材となりました。
本日はありがとうございました。私自身ね、まだ35歳でまだ未熟で経験値も浅いんですけども、まあ年齢正直関係なくてですね、結構高校生でもこういうことやりたいとか、やっぱ熱意っていうのは必ずあるはずなので、まあそういった熱意をですね、思いだけにしないで行動していけば、若くても全然結果は出せますし、それがどんどん形になっていくので、今自分が何に興味あるのかとか、熱意があるのかっていうのを、やっぱりもう一度自分に問うてもらって、それをどういうふうにしたら形になるかっていうのを、まあ自分で調べて、で行動に移していくと人生必ず変わりますんで、やっぱり従業員さんにとってもですね、数百万社、ね、日本にある中で笠間発祥という会社を選んでいただいてここに来て働いていただいてます。なのでやっぱりそういった方たちがですね、働きやすい環境を作るというのはやっぱり経営者の仕事ですし、彼らが頑張って結果が出る環境を作るのが僕たちの仕事だというふうに思っているので、ぜひ今後皆さんいろんな企業を見られると思うんですけど、自分の頑張りが必ず結果に結びつけるような会社で働くという視点を持ってやっていただけると、すごく自分の理想の仕事が見つかるんじゃないかなというふうに思います。
本当に社長ありがとうございました。
ありがとうございました。